昨日の朝は天からの素晴らしい贈り物がありまして、真っ白な雪に覆われた2つの駐車場を、除雪するのはもったいないと思いながら、入ってくる時にブルーシートに覆われた電動除雪機が大活躍しまして、また、2人の兄弟が駆けつけてくれて、合計4人で楽しく除雪作業ができました。神様は天からさまざまなものを送ってくださるですが、特にこの主の日というのは、神様が神の言葉とイエス様の証を私たちに送ってくださる時であるということができます。時は紀元90年代、日本でいうと弥生式土器の時代ですね。まだ日本という国の形がしっかりとまだまとまりきっていない時代の中で、世界ではローマ帝国がものすごい領土を獲得して支配していた時代です。その中でキリスト教信仰というのは最近生まれた、ある意味で新興宗教ですから、人々は全くその偶像礼拝に染まっていた人々にとって神が唯一であり、その神以外にはたとえローマ皇帝であろうとも頭を下げない、人間としては礼儀はするわけですけども、神としては拝まないというその信仰の姿勢のゆえに、クリスチャンを憎み迫害し、そして死に至らせている時代であったわけです。ヨハネを残して12使徒は全員そのような中で殉教いたしました。一人残されたヨハネはそれでも教会を励まし続けていましたが、ついに捕らえられて、前回お見せしたあのパトモスというエーゲ海に浮かぶ小さな島に流されたわけです。そしてその中で教会はこれから一体どうなるんだろう、風前の灯火のような状況の中で、小さくそして弱い存在と見られていたその教会が果たしてこの先生き延びていけるだろうか、そんな思いの中でいつものように主の日に礼拝を捧げていたら、天が開かれて、そして幻を見たわけです。今皆さんは自分の上が開かれているということは物理的には見ることできないわけですが、御霊と真理によって主を礼拝する場所はいつも天が開かれている場所なんですね。そして神様が一人一人に礼拝を捧げる魂に必要な言葉とそして導きを与えてくださる、それが主の日の礼拝だと私たちは学んでいるわけです。そしてそこでヨハネが見た幻は、それまで十二弟子の中で一番若く、いつもイエス様のそばにいて、イエス様の懐に寄りかかるほどにしてイエス様の御言葉を聞いていたヨハネが、イエス様がそれまでのイエス様とは違うという意味ではなくて、それまで知っていたイエス様の素晴らしさをはるかに超えた圧倒的な臨在というものに触れることができたわけです。そして全てを治めているのは、支配しているのはローマ帝国ではなくて、ローマ皇帝ではなくてイエス・キリストなんだということが分かったときに、ヨハネの中にはそれまでの抱えていた重荷が取れて、そして希望を持って歩むことができるようになった。そしてそれを書いたのが黙示録であるわけです。黙示録はこれからの世界に恐ろしいことが起こるというようなことも、ヒントとしては描かれていますが、それがメインではなくて、神様がこの世界を完成に向けて導いておられる神様が全てを治めて、そして信じる者には永遠の命を、そして慰めを与えてくださるんだと、そのことを伝える書物が希望の書と言われる黙示録であります。そこで今日は第一に主の日の礼拝に預かるという 点で見ていきますが、十節で今読んでいただいたこの一章の十節に主の日という言葉が出てきますね。それまではユダヤ人が土曜安息日を守っていたように、多くのクリスチャンも土曜日に集まって礼拝を捧げていました。イエス様も十字架にかかられる前は土曜安息日、ユダヤ教の会堂で礼拝を捧げていたんですが、イエス様が復活された後、主の日に弟子たちが集まり始めた。そしてこの新約聖書には主の日という言葉が3回出てきますけれども、まあ、そこからキリスト教は主の日に、主の初めの日にイエス様がよみがえられた日を記念して礼拝を捧げるようになりました。土曜安息日を聖日と呼んでいましたけれども、主の日という呼び方に、徐々にシフトして、聖日と呼んでも主の日と呼んでも問題はないわけですけれども、この主の日に御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いた。特別なことをヨハネはここで経験するわけです。で、土曜日というのは、土曜安息日というのは喜びの日である、あれもしてはダメ、これもしてはダメというがんじがらめの律法に、この縛られた日というイメージが多くの人が持っているものですけれども、旧約聖書に神様がイスラエルに語られた中では、これは喜びの日である。今もユダヤ人の家庭では土曜安息日、金曜日の夕食は豪華で、そして普段は行き来していない家族が、それぞれ自立した子どもたちとかが帰ってきて、にぎやかにおしゃべりをしながら会話を楽しむ、そういう意味でも喜びの日であったわけです。そしてヨセフというユダヤ人がある資料の中で語っていた言葉を私は興味深く読んだわけですが、ユダヤ人が世界に散らされながら民族のアイデンティティを失わなかった秘訣は何かということについて、こういうふうに語っています。ユダヤ人が安息日を守ってきたのではない、安息日がユダヤ人を守ってきたのだ、これが実態だと言えるんですね。あれほど1700年間も世界に散らされていく先々で迫害され、反ユダヤ主義のもとにゲットに閉じ込められ、道を歩けばいきなり殴られ、仕事を奪われて苦しみの中に置かれてきたユダヤ人が、それでも自分はユダヤ人だというアイデンティティ、民族の誇りを失わなかったのは、神様が1週間のうちの1日を安息日として与えてくださった、これを守り続けてきたからだ、いや、その安息日が私たちを守ってきたんだという、この言葉っていうのは非常に重いものを感じます。そしてクリスチャンにとっては、私たちが主の日を守っているという意識、それは間違いではありませんけれども、信仰を失わないで、いろんなことを経験しながら、右に左揺れながら、つまずきながらでも、こうして信仰を守れている、その大きな支えは主の日の礼拝であったと、アーメンという方がたくさんおられると思いますけれども、それが真実であろうかと思います。主の日はイエス様がよみがえられた日であり、喜びの日です。イエス様が全ての支配、そして束縛を打ち破って、司祭も打ち破ってよみがえられた、その日曜の朝を記念してこうして礼拝を捧げているわけですけれども、 中には事情があって、あるいは病気で、それが叶わない場合もあるかもしれませんが、それでもいろいろな方法を通して、まあ、今は Zoom という方法があり、あるいは YouTube という方法がありますけれども、主の日を覚えるということは、私たちの魂が安息する時を確保するということですね。そこに神様の祝福が注がれるわけです。この9節見ますけれども、私ヨハネはとようやく、まあ、一人称で出てきますが、ヨハネの黙示録というこの書物の題はもちろん分かりやすく私たちが読むために付けられている署名ですけれども、実際は一節を見ればイエス・キリストの黙示と書かれていますね。そして私たちは、ヨハネはあなた方の兄弟であなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものである。苦難と御国と忍耐に預かっているものである。この預かるという言葉は、まあ、参与するとか関わるという意味があります。ユダヤ人のアイデンティティは土曜安息日を守ることだと先ほど触れましたけれども、クリスチャンのアイデンティティは主の日の礼拝を捧げること、そこにとどまらないでお互い地域教会も、私たちの場合同盟教団北海道選挙区に所属する教会、そして世界の教会、まあ、あまり広げちゃうと焦点が合わなくなる可能性もありますけれども、しかしキリストの教会は広い意味では一つなんですね。しかし地域地域に教会が建てられていて、お互い神の家族兄弟姉妹として覚えることができる、祈りの中で覚えることができる、時には困っている教会があれば支援する、あるいは出かけていって伝道を手伝う、講談を交換する、いろんな形で私たちは苦難と御国と忍耐、別の場所では福音を広めることに預かっているということも書かれていました。つまり私たちはそれぞれ関係があるということなんです。信仰において祈りにおいて霊的につながっているという、そのことをこの預かるという言葉から教えられます。そして共に集まって捧げる主の日の礼拝は、私たちの信仰生活だけではなくて人生の中心であるということですね。まあ、礼拝の意義、礼拝の重要性をどこまで意識しているかは人それぞれですけれども、ヨハネは島流しにされたところでも、もしかしたら万兵がついていたかもしれません。しかしそこでも礼拝を捧げていたわけです。あるいは迫害されていたローマ帝国時代のクリスチャンたちは、まあ当時のお墓は地下にありましたから、その地下墓所、そのお墓に入って、まあ、広い空間がありましたから、そこで息を潜めながら賛美をし、神様を礼拝していた。その信仰は、まあ、どれだけ練られ、どれだけ鍛えられた信仰だったかと、まあ、想像することがあります。ヨハネがこの日に礼拝を捧げていると10節で、御霊に捕らえられ私の後ろにラッパのような大きな声を聞いた。御霊に捕らえられるってどんな経験かっていうのは分かりませんけれども、普通私たちは御霊に満たされるということを経験します。どういうふうにして満たされるのか、もう信仰生活を長く送っている方であれば知っていることだと言えますが、 聖書を読み祈り、その前にもし示されていた罪があれば悔い改めて許していただいて、そして改めて座り直して御言葉を開き、もし光に従って神様に祈るならば、それは御霊に満たされているという状態なんですね。御霊は神の言葉を、イエス様の言葉を上から置き、下へ求めて、私たちがその場にとどまることを導いてくださるお方です。そのようにして御霊に満たされると、それまで自分が考えもしなかった、思いつきもしなかった発想やアイデアや思想が浮かんできます。そして自分の脳裏の中に神様があの人のこと、この人のことを示してくださり、その人のために祈るように、取りなしの祈りの時間に、その世界に私たちを導かれるわけです。ヨハネの場合は特別な時でしたから、御霊に捉えられて、まあ持ち運ばれたのか分かりませんけれども、あるいは神殿の中に移されたのか分かりませんが、まあそのような御霊の働きがあるのだということを教えられます。そしてラッパのような大きな声を聞いた、まあ、騒音ではなくて神様の御声を聞いたわけですが、つまり主の日の礼拝を捧げているヨハネの上に天が開かれて、それまでヨハネが知らなかった世界、そしてイエス様という方をヨハネは見て聞いたわけですね。そしてそれを7つの教会に書き送れという命令を受けたわけです。この一章の一節にも、神がキリストに、キリストが御使いを使わせてしもべヨハネに、そしてヨハネがそれを7つの教会、7つの教会というのは今のトルコにあたる小アジアというところに実際にあった教会です。他にもたくさん教会があったわけですが、特にまあ選ばれてイエス様がこの7つの教会に書き送れ、この7つの教会は全時代の全世界の教会を表す教会なんです。私たちもこの7つの教会のどこかの状態にその関係する教会なんですね。ご存知のように、まあこの後7つの教会のそれぞれの特徴を見ていきますけれども、まあ、今日はそこには触れませんが、こうして主の日の礼拝に預かるということは、私たちの上に天が開かれて、御霊が私たちの魂に神の御言葉と、そしてイエス様がどういうお方であるかということを新鮮に、今まで知っていたイエス様、知識としてはあるけれども本当にそうだと心から信じられる信仰へと導いてくださる、それが主の日の礼拝に神様が天から降らせてくださる恵みだと言えるわけです。第2は、今日の説教題にある苦難と御国と忍耐に預かることについてですが、まあ苦しむことは誰でも嫌でですから避けたいわけです。しかし生きている間それは襲ってきます。泣き面に蜂のようなことも何度もあります。しかし信仰的にこの苦難という言葉を見ていくと、なぜ私たちクリスチャンは苦難に遭うのか、それはこの世界が、世がキリストを憎んでいるので、そのキリストを信じているクリスチャンを憎むのだと次の御言葉を出していただけると書いてありますね。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさい。もしあなた方がこの世のものであったなら、世は自分のものを愛したでしょう。しかしあなた方は世のものではなく、かえって私が世からあなた方を選び出したのです。それで世はあなた方を憎むのです。これは避けられないんです。クリスチャンはこの世にあって、苦しむのは必然なんですね。 だから平穏無事な生活を求める人は、まあ信仰を持つことは難しいと思います。まあ信じたらこんなはずではなかったということで身を引いてしまった方も結構いるようですけれども、しかし苦難は苦難で終わらないからこそ、この苦難に預かるということが記されているわけです。どんなことがあるんでしょうか。まあ、今日の今週の御言葉で読みましたけれども、次の御言葉、ピリピ1章の29節、一緒にもう一度読んでみましょう。3、はい。あなた方はキリストのためにキリストを信じる信仰だけでなく、キリストのための苦しみをも賜ったのです。賜るという言葉は特別な言葉ですよね。まあ、天皇陛下から誰かが、まあ、貸金というお金を、まあ、賜るという時がありますけれども、あるいは宝物のような、品物を賜るということがありますけれども、私たちは神様からキリストのための苦しみを賜る、それは当然光栄なことであるわけです。じゃあなぜそんなに光栄なことなのかというと、この御言葉は入れてないと思いますが、ローマ人への手紙の5章1節から5節に有名な患難が忍耐を、忍耐が連達を、連達が品性を、練られた品性が希望を生み出すという言葉がありますね。患難、苦難というものは私たちの魂を練り上げて、そして品性を変えるという力があるんだ。私たちの、まあ、人それぞれ違いますけれども、強情な性格とか短気な性格とかいろんな性格があります。そして人を人とも思わないような性格もあるかもしれません。最近ヤクザの親分たちが救われて、その3人の組の親分とか、組の上にいた人たちがイエス様を信じて救われて、アーサー・ホランド牧師が、まあ、その対談を導く、動画を見たんですけれども、彼らが救われる前の行情、生活、人生というのは私たち、素人というか普通の人は当然到底わからないようなひどい世界です。でもそういう人たちがイエス様を信じて救われた後、顔が変わりますね。言葉遣いが変わります。行動が変わります。そしてまだそのような暗闇のヤクザの世界にいるかつての仲間に福音を伝えたいという願いを持ちながら、でもそのためには聖書を学ばなければならない。それで神学校に行くわけです。神学校でもいろいろ一悶着を起こして、もうこんな人が牧師になれるはずがないというようなところを通りながら、それでも神様が憐れみを持ってその人たちを牧会伝道の前線にこう立たせてくださっているというのは、まあ本当に驚きだと思います。神様はそのようなことをなさるお方だと改めて教えられました。この苦難というものには重い永遠の栄光をもたらすと、パウロは語っていますが、次の御言葉に出てきます。今の時の軽い患難は私たちのうちに働いて計り知れない重い永遠の栄光をもたらすからです。私たちは栄光という言葉をよく、まあ、賛美の中でも使いますけれども、栄光ってどんなことなんだろうって経験しないとなかなかわからないことですよね。でもこの苦難、患難というものの中に、そこにとどまって神様を待ち望むときに、栄光がどんなものかということがわかるわけです。それは重いと書いてあるんです。地上の栄光は軽い、まあ、もちろんその人努力してスポーツ選手でも頂点を極めた人たちにとってはそれは重い栄光ですけども、 でもどれだけの期間それが続くかというと、もう次の人が自分の記録を乗り換える、そしていつでも勝てるわけではないという限界の中で、その栄光というのは相対的に色褪せていくわけですが、試練の中で苦難の中で練られた品性と、その品性がもたらす希望を持っている人は内側にそれがありますから色褪せないわけです。そしてそれはますます神様に近づき、引き上げられて御霊に持ち上げられて、神様を、まあまだ地上にいる間は許されないことですが、さながら直接顔を見ているかのように、その人にとっては神様は生ける存在、そして共にいて歩んでくださる、そのような方として認識できるわけですね。で、触れるものに似るという原則があるということを結構しょっちゅう話していますが、触れるものに似る法則の中で、その人はキリストに似たものとなっていくわけです。さて次は御国ですが、まあ苦難と忍耐だけだったら何のいいことがあるというふうに人間的には考えますが、苦難と忍耐の真ん中に御国があります。御国は支配とも訳されるわけですが、私たちがイエス・キリストを信じ、福音を信じると、暗闇の圧政、サタンの支配から愛する御子の支配に移されると、パウロはコロサイの1章13節で語っています。そこを出していただきますと、神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。もうサタンの支配下にあったものがイエス様の支配のもとに移された。当時のクリスチャンたちはキリスト、ローマ帝国の圧政のもとで苦しんでいましたが、しかしイエス様の支配のもとに移された時には、その圧政の中で自由を、まあ、享受していたというか、心の自由、魂の自由を得ていたわけです。逆にローマ帝国の市民たちはローマ市民としての驚くべき特権に預かっていましたけれども、日本以上に偶像に満ちた世界だったんですね。ローマ帝国はみんな神格化されて、神殿が建てられ、像が建てられた、至る所に人間が像として、安置されて設置されて神として拝まれていた。だからあっちに行けばこっちの神、こっちに行けばこっちの神というふうに、偶像礼拝のまあ温床というか、デパートのように偶像が立ち並んでいたわけですけれども、しかし彼らは暗闇の圧政の中で奴隷状態だったわけです。罪の許しをもたらすものは何もないわけですね。そしてますます罪の泥沼の中に陥って、まあ、奴隷となっていました。もちろん実際にローマ帝国では戦争に負けた国の人々が捕らえられ、そしてユダヤ戦役という、ユダヤにもその戦争が起きた時に、多くのユダヤ人が奴隷としてローマ帝国に連れてこられ、二束三文の値段で売り払われていた。そういう奴隷によってローマ帝国の社会生活は成り立っていたわけです。しかしクリスチャンたちは過酷な状況の中でも心にイエス・キリストの支配を受けて自由に生きることができました。そして彼らの中には、自分は奴隷だけれども心の自由を持っていない人々の救いのために、主よ、私のようなものでもよければお使いくださいと、神の国を、神の義を第一に求めて真剣に祈っていたわけです。 そして神の国を求めるなら必要なものは全て添えて与えられるということを彼らは経験していきました。そして神の国は彼らがそのようにして歩んでいくときに分かったことは、神の国は義と平和と聖霊による喜びであるということが分かってきたわけです。神の国は飲み食いやこの地上の幸せと見られているようなことではなくて、神様の前に義とされているから、いつでも自由に恐れなくという意味は、不安と恐怖を抱えてではなくて、自由に神様の前に近づける、そして祈ることができる、そして神様が喜んでくださる、その義と平和と喜びが、身分がどうであれ、状況がどうであれ、彼らの心を満たした天からの贈り物だったんですね。そして彼らは社会的な立場は弱くても、心に望みがありましたから、その忍耐力たるや、ある意味凄まじい忍耐力だったと言えます。多くの人々は奴隷制度を廃止という方向に、それがなかなかうまくいかないときは暴力に訴えてでも、革命を起こしてでも奴隷制度を廃止すべきだという方向に流れていく傾向にありましたけれども、クリスチャンたちは一度に社会を改革変革することはできないことを悟り、為政者のために、王と全ての高い地位にある人たちのために願い祈り取りなし感謝を捧げていったわけです。それがパウロが弟子の手元に書き送った手紙の2章の1節に出てきますね。それはある意味牧会伝道者と呼ばれる人たちへの勧めでもあるんですけれども、全てのクリスチャンが自分の国の指導者のために願い祈り取りなし感謝が捧げられるようになると、彼らは思いのほかいい政策を考え、それを実行するわけです。弱者、そして、福祉の恩恵になかなか預からない人々のために彼らは立ち上がることができるわけです。政治の世界というのは非常に霊的な世界です。クリスチャンがその人たちのために祈りを積んでいけばいくほど政治というのは良くなっていくと言えるわけですけれども、そのことを示された人たちは祈りの手を挙げるようになるでしょう。彼らは弱くても社会的な地位が低くても心に望みがあったので、その社会の迫害やそして攻撃に対しても忍耐しながら歩んでいました。そしてこの忍耐がその中で練られた品性を伴って希望に変えられていったわけです。そしてそれが命の望みという言葉として使われるようになりました。ペトロが語っている御言葉を出していただくと、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。イエス様の復活に預かって、私たちも霊的に死んでいた状態から新しく生まれ変わって神のことをされたわけです。そして聖霊によってイエス様が私たちのうちに住んでいてくださるので、私たちが空元気で望み望みといったところで、それはもうしぼんでしまう性質のものですけれども、イエス様がおられる限り私たちの望みは消えることはないんですね。御霊によって私たちはどんな状況の中に置かれても、御霊が小さく細い御声を私たちの内側で語ってくださるときに、 私があなたと共にいる、恐れるな。そのような御声を皆さんも聞いてこられたと思いますけれども、それは消えることのない永遠の神様が私の中におられて与えてくださる望みですから、生きる望みなんですね。皆さんはそういう望みを持って今人生を歩んでいる方々です。今年もその望みに支えられて、いろんな苦難の中でも忍耐ができる力としてそれを活用していくことができるわけです。最後にヨハネはここで神の言葉とイエスの証という言葉を使っていますが、ヨハネが知っていたイエス様とはまた次元の違うイエス様を見ました。当時のローマ帝国では元老院という、まあ、日本でいうと国会のような議員の人たちの集まりがありましたが、彼らは庶民とは違い長い衣を着て街中を闊歩していたわけですね。でローマ皇帝ともなればそれに色がつくわけです。颯爽と、まあ、トーガと呼ばれる長い衣をこう身にまとって、歩く姿はもうそれは見事というか、人々の注目の的であったわけですが、ヨハネが7つの金の燭台の真ん中に立っておられるイエス様を見ました。その方は足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていた。ある聖書学者はこれは大祭司の姿に似ていると言っていますが、まあ、今ちょうど私がローマ人の物語という43巻ものの今23巻まで来ているんですけれども、ローマの人たちのこう服装というものがそこに書かれてあったので、まあ、そういうこともあって、まあ、イエス様の姿が当時のローマの国会議員やローマ皇帝の服装にこうイメージが膨らんでいたわけですけれども、まあ、これをこのイエス様を見たヨハネはある意味、目が開かれたのではないでしょうか。もちろん親しかったイエス様ですけれども、ここでは神の威厳というか威光尊厳栄誉というマジェスティという言葉賛美を今日捧げましたけれども、もうそれは想像もつかない、栄光に富む神様の姿をそのように描写しているわけですね。まあ、一つ一つ見ていくならば、いいのですけれども、今日は、深いところまで全部踏み込まないで進みます。でヨハネがここでイエス様の姿を見ることができたときに納得したことがあります。それはキリスト教会はこのローマ帝国の中で片隅に追いやられて迫害されて苦しめられている風前の灯火のような存在だとヨハネには一時的に見えたわけです。私たちクリスチャンも職場で一人ぽっち、学校でも一人ぽっち、地域でもなんか浮いたような存在、まあ、そういうふうに思わなくていいわけですけども、そういうふうにこう思えてしまう時があるかもしれませんが、ヨハネもそのような思いに駆られた可能性はあります。しかし分かったことは、イエス・キリストは全ての罪そして呪いを引き受けて十字架で死んでくださり、イエス様ご自身が18節で語っているように、生きているものである、私は死んだが身をよよ限りなく生きている、また死と黄泉の鍵を持っている、ご自分の死によって死を打ち破った、そして復活されたお方であります。ローマ帝国がどれだけ強大であろうと、このイエス・キリストこそが誠の王であり、そして支配者である。教会はこのキリストを頭としていただいている存在であるゆえに、教会は神が守っておられる、キリストが 支えておられる。私の肩にとさっとかぶさってきたその責任のように感じていたヨハネから、その肩の重荷が取れた瞬間であったとも言えるわけです。私たちも、奉仕いろんな仕事を抱えて、辛い時、またいつまでこういう状態が続くんだという、そんな時を経験することはありますけれども、もちろん事情に応じてはその星から離れることもいいと思います。無理して倒れるよりは一時的に休息、そして、一旦離れて改めてもしまた許されるならば戻ってくればいいことですけれども、神様が私たちに与えてくださるのは人間的なそういった頑張りではなくて、上からの御霊の知恵と力、そして自由なんですね。それが喜びとなって、神様に人々に仕えることができる秘訣かと思います。イスラエルの支配を打ち破られたイエス様がヨハネには見えました。私たちはそのようなイエス様を見る信仰の目が与えられていることを願っています。黙示録は22章まで続きますけれども、途中多くの人々が気にしている世界がこれからどうなるんだろうという、そのことも触れることはありますけれども、全体として黙示録は私たちに信仰者に希望を与える書物です。そして神様が全てお知らせしておられるので、クリスチャンよ、恐れることはない、そして悩む必要はない、この主を見上げなさいと呼びかけている書物でもあります。お祈りします。天のお父様、多くの人々がこの世界はどうなるのかと心配していますけれども、また教会もさまざまな社会混乱やまた宗教そのものに批判的な否定的な目が向けられている中で、どうするのかどうなるのかと考えることがありますけれども、この黙示録を通して私たちもヨハネのように主の日の礼拝を通してあなたを見ることができますように、見続けることができるように、この世のものに表面的なことに心を奪われたりすることなく、決して変わることのない神の言葉に心を留めて、そして御言葉を通して語られる御霊に満たされて、イエス様を見続けることができるように祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。